皆さんこんにちは。今日のバイブルアワーにようこそおいでくださいました。約50年前にアメリカの信州から参りましたウィリアム・ウッドです。アメリカにも信州があったということを多分ご存知なかったと思うんですけども、ウィスコンシン州という州があって私はそこの出身なんです。私と、家内は毎年、夏の時期に秘書のために長野県に来ています。原村とか軽井沢とか、それから野尻湖など、大好きなスポットがいくつもあります。こうしてお招きをいただいて、皆さんにお会いできること、また聖書を少しお話をさせていただけることを、とても嬉しく思います。最後まで、お聞きいただければ幸いです。これまで、高知県、鳥取県、そして佐賀県以外のすべての都道府県の教会で講演をさせていただいていますが、お集まりの皆さんからよく聞かれるのは、どうしてわざわざアメリカから日本に来たのかということです。まあ、手短に説明しますけれども、中学生の時にクリスチャンになり、高校を卒業して、さらに聖書の学びがしたいと思って進学校に進みましたけれども、そこで2人の日系アメリカ人に出会いました。彼らから日本のこといろいろ聞かせてもらって、また簡単な日本語を教えてもらって、日本という国に対して興味を持つようになり、いつか行ってみたいなと思うようになりました。そして学校と関係のあるオランダ人の宣教師に手紙を出したら、一度来てみなさい、世話をしてあげるからという返事が来て、1975年の 夏に短期宣教師として日本の地を踏むことになったわけです。大阪の豊中というところでしたけれども、事務所のスタッフの方々、また教会関係の方々は皆も自分の息子のように、あるいは弟のように、受け入れて、親切にしてくださいました。私は彼らの優しさに感動して、日本人に惚れてしまったんです。この人たちのために命を捧げようと、決心してから一旦帰国し、進学校の学びを終えてから1976年の9月に正式な形で宣教師になったのです。では私の自己紹介をそこまでにして、早速本論に入らせていただきましょう。今日の私の話のテーマはイエス・キリストとあなたということで、2000年前の時代に生きていたキリストが現代の私たちとどういう関係があるのかということについてご一緒に考えてみたいと思います。まずこの問題の答えのヒントになる一つの短い聖書箇所を読ませていただきます。 今日読ませていただく箇所はヨハネの福音書14章の6節です。聖書をお持ちでない方はそのままお聞きいただければ幸いです。聖書をお持ちの方は一緒に開いていただいてもいいと思います。ヨハネの福音書14章の6節。イエスは彼らに言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通して出なければ、誰も父の身元に行くことはできません。イエス・キリストの語られた言葉の中で特に有名な言葉ですが、ご承知のように人類の歴史の中に多くの宗教家が登場しています。孔子、マホメット、釈迦などですが、彼らは立派な教えを説き、あなたに正しい道を示してあげようとか、命に至る真理について教えてあげようと言って多くの信者を集めました。しかし、私が道である、私が真理である、私が命であると語った人はキリスト以外にはいないんです。この一点から考えても、イエス・キリストは決して無視することのできない宗教家であると言えるのではないでしょうか。キリストの力強い言葉は今も世界中の人々の心に響いています。私はこれまで中国、ロシア、インド、ウクライナ、モンゴル、南アフリカなどの国に招かれて聖書に関する講演をさせていただいていますが、それぞれの国にキリストを信じている人々が大勢います。中国には少なくとも1億人ものクリスチャンがいるというふうに推定されています。私たちはキリスト教と聞くと欧米の宗教だとイメージしがちですけれども、実際はそうではありません。それではキリストがここで語られた一つ一つの言葉の意味を考えてみたいと思います。まず真理という言葉ですが、私たちは失礼しました、最初は道という言葉ですね。私が道であるとキリストは言われています。私たちは目的地が決まってから道を選びますね。今回私と家内はこちらでの御用をするために中央高速と上信越自動車道でよろしいですかね、その高速道路を利用しました。常識的な話ですけれども、残念ながら人生の目的がはっきりせず、どこに向かってどう歩めばよいかわからない方がたくさんいます。皆さんはいかがでしょうか。人生の明白な目的、生きがい、ゴールをお持ちでしょうか。 私はカウンセラーとして多くの若者の人生相談を受けます。皆さんはそれぞれ深刻な悩みを抱えていますけれども、一人一人に共通しているのは自信のなさです。自信のなさです。自信のなさが現代人の際立った特徴であると言っても過言ではないというふうに思いますね。どう生きたらいいかわからない。ビジョンや目標を持っていない。道のない森の中をさまよっているという感じです。かつての私もそうでしたが、イエス・キリストを信じた時に、この方の中に私の生きる道があると分かったんです。それはキリストに似たものとなることを目指す道、作り主なる神様を愛し、人を愛する道でした。天に財を積んだ経済人として知られる森村一左衛門という人がいます。1839年に生まれた森村氏は日米貿易の開拓者で、1876年に創設した貿易会社森村組が現在の森村商事です。また彼は関連会社である TOTO日本外資イナックスのりたけカンパニー日本特殊陶業などを包含する森村グループの創業者でもあります。彼はこうして偉大な実業家として名を挙げ、一代で巨大な富を手に入れました。しかしそれにもかかわらず、自分にもし成功談があるとすれば、イエス・キリスト様を信じて救われ、永遠の命を得たこと、これ以外にはない、と断言したのです。森村氏がイエス・キリストに出会ったのは1913年、つまり彼が73歳の時でした。そのきっかけを次のように説明しています。私はこれまで心がけてきた仏教や儒教では不十分なることを悟り、社会の覚醒、この覚醒というのはちょっと難しい字で、今まで積もり積もった悪いことをすっかり払い清めることという意味のようですけれども、社会の覚醒と同胞の救済とのために断然修士替えをあえてし、宗教を変えるということですね。キリスト教を信ずるに至った。このように森村氏は富や名誉の追求に虚しさを覚え、日本社会の改良、また同胞の救いのために生きるものに変えられたんです。人生は真剣という性分の中に、彼は次のような言葉を残しています。天地は神の作り保った美しい舞台である。この上で演ぜられるべきものは その舞台にそうした真剣で心を込めた劇でなくてはならぬ。人間の小刀細工のいい加減なごまかしはダメである。確かにこの世は神様が私たちのために備えてくださったヒノキ舞台であるというふうに言うことができるのではないかと思いますね。そして私たちは神様のドラマの中で一生懸命に与えられた役を演じるべきですが、最も大事なことは神様の脚本を熟読して覚え、それに従うことです。神様のご計画を受け入れ、神様の用意された道を歩むことです。森村氏は長年自分で自分の人生の脚本を書き、その通りに行きました。しかし73歳になって神様の備えてくださった別の脚本があることに気づきました。まあ、言うまでもないことですが、その別の脚本というのはこの聖書というものなんです。森村氏が見つかったその別の脚本、つまりこの聖書は自分のために蓄えるストーリーではなく、惜しみなく人に与えるストーリーであり、まさに天に財を積む道だったんです。彼はキリストにこの道を見出したんです。次に真理という言葉に注目しましょう。イエス・キリストは私が道であり真理であると言われます。この真理という言葉も現代人にとっては一つの大事なキーワードです。ご承知のように今さまざまな情報が洪水のように氾濫しています。テレビやインターネットを通じて世界各地からありとあらゆる情報が手に入るようになっています。YouTube にチャンネルを作れば誰でも情報発信をすることができます。言ってみれば誰でもテレビ局ができるんです。私も多くの動画を YouTube に載せていますが、録画をするときにテレビのアナウンサーになったような気分を味わっています。あなたは NHK のアナウンサーになった方が良かったんじゃないかというふうに時々言われることがあるんですけども、まあ、もう本当に、アナウンサーの仕事は大変だなというふうにつくづく思います。情報社会になったのは基本的には良いことだと考えていますけれども、そこには大きな問題が潜んでいます。大きな落とし穴といいましょうか、罠があるんです。まず情報がありすぎて人々は何を信じたらいいか分からなくなっています。また有害な情報も流れて多くの人々が被害を被っています。 カルト教祖や自称預言者によって惑わされて献金を強要された方々がたくさんいらっしゃいます。そういう方からしょっちゅう相談を受けます。コロナワクチンに関する極端な陰謀論を聞かされたために人生が狂ってしまった方や家庭が崩壊させられたという方もいます。しかし自分を守るためにはどうしたらいいんでしょうか。確かな真理をつかむこと、はっきりとした信念を持つことです。信念を持たない人は間違いなく影響を受けて人からコントロールされるようになります。信念のない人、私はこう考えます、こう信じていますと言えない人は無防備な人なんです。イエス・キリストは私が真理であると言われます。確かにこの方に真理があると言えます。私は55年前から聖書を愛読していますが、キリストの語られた言葉に間違いはないと確信しています。例えばキリストの言葉の中に結婚の定義があります。それゆえ人はその父と母を離れて二人のものが一心同体になるのです。それでもはや二人ではなく一人なのです。こういうわけで人は神が結び合わせたものを引き離してはなりません。これはキリストのマルコの福音書の11章で語られた言葉ですけども、結婚は一人の男と一人の女が神様によって結ばれて一心同体となることだとキリストは言われます。今世の中に同性愛者の結婚を認めようという動きが加速しています。そのために日本の出生率の低下という問題がいよいよ深刻化していますが、日本の国民がキリストの言葉を真理として受け入れたら必ず状況が変わるはずです。また何時の敵を愛せよとか、自分と同じように人を愛せよというキリストの有名な言葉がありますが、世界中の人々の心の中に響いている言葉です。この自分と同じように人を愛せよというこの戒めを守ったら、国も家庭も社会も学校も会社も一変するのではないでしょうか。さらにキリストが語られた約束も数多くあります。この聖書の中にたくさんあります。ヨハネの福音書10章の28節、ヨハネの福音書10章28節にこう書かれています。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から 彼らを奪い去ることはありません。このような約束を握る者は平安な毎日を送ることができるんです。私は別にそんな平安などいらないとおっしゃる方にとってはキリストは何の関係もない存在になりますけれども、死を恐れている方、そういう死んだらどうなるのだろうかという、そのことに対して不安を覚えている方はキリストの約束する平安に興味を持つはずです。では最後に命という言葉を見ていきましょう。私が命である。イエス・キリストは命を与えてくださる方です。別の表現をするならば救い主です。聖書によると私たち人間は皆作り主なる神様に対して死んだものです。神様を認めず神様の御心に逆らう罪人です。そのために神様のことが分からなくなっています。良いこと正しいことを行う力を失っています。明治時代の話になりますけれども、プロテスタントの宣教師が日本に入ってきてちょうど30年が経過した時、つまり1889年にキリスト教に興味を持って求道を始めた859名のアンケート調査が行われました。求道を始める動機は何だったのかという質問に対して多くの人は汝の敵を愛せよとか迫害する者のために祈れという聖書の教えに感動したということを理由として挙げています。つまり聖書には封建的道徳や武士的倫理をはるかに超えた高度な倫理があると分かって聖書的な生き方を身につけようと決意したわけです。これは初めて聖書の御言葉に触れた方の落ちりやすい間違いです。確かに聖書には極めて高度な倫理があります。しかしその高度な倫理に従った生き方に挑戦する前に私たちは自分の心が死んでいる状態にあるということに気づかなければなりません。つまり私たちは神様の命令を守ることのできない滅ぼされても仕方のない罪人なのですが、そこからキリストにある救い、命を求めなければならないんです。明治時代の人々と同じように、今はもう自分の教養を高めるために、聖書をかじってみようかなと考える方がいます。あるいは清い生き方に憧れて聖書の勉強を始める方もいるかもしれませんが、聖書は第一に道徳の書ではありません。キリストにある命を 約束する書なんです。先ほど引用させていただいた聖書箇所にあったように、イエス・キリストは信じる者に永遠の命を与えてくださる方です。私は中学校3年生の時にこの命に預かりました。その当時、劣等感、自己嫌悪感の塊でした。自分が嫌で嫌で仕方がありませんでした。しかしそんなある日、聖書のことが分かりやすく書かれた小さなパンフレットを手に入れて必死に読みました。そして最後に書かれたこの祈りの言葉があったんですけれども、キリストを信じたい人はこの祈りをしなさいというふうに書いてあったので、自分の寝室に行ってひざまずき、その言葉の通りに祈ったんです。イエス様、僕を救ってください。あなたが僕の罪のために死んでくださり、3日目によみがえってくださると信じます。どうぞ僕の罪を許し、新しい人間に作り変えてください。新しい命を与えてください。そのようなお祈りをしたんですが、それまで経験したことのない平安で心が満たされました。少しずつ消極的な考え方も生き方も変わり、自分の閉じこもっていた殻も破られ、ありとあらゆることにチャレンジできるようになりました。キリストを信じる前に、もう少人数のグループであっても自分から発言する勇気もなかったのに、その数年後に何千人もの人々が集う大きな集会で、特に緊張することもなくイエス・キリストのことを証しできるようになったんです。それは決して私の努力の成果ではなく、キリストの一方的な愛と恵みによって救われた結果です。本当の命が与えられた結果なんです。聖書は、信じる者は新しく作られたものになるとか、死んだ状態から生かされるとか、新しく生まれるというふうに述べていますが、それは皆さんお一人お一人にも経験できる恵みなんです。私が道であり真理であり命なのですとイエス・キリストは言われます。どうでしょうか。自分の歩むべき道がどこにあるか分かっていますか。確かな真理を持っていますか。神様の命に満ち溢れて充実した人生を送っておられますか。今までご自分の道を一生懸命に歩んでこられたかもしれません。ご自分の考えでマイウェイに生きてこられたでしょう。しかしこれでよかった、我が人生に悔いなしと心から言えるのでしょうか。もしそのように誇る自信がなかったら、キリストとの関係を求めてください。 自分の力で頑張るのも結構ですが、私たち人間の力には限界があります。解決できない問題もあります。ぜひキリストの言葉を真剣に受け止めていただきたいと思います。イエス・キリストは必ずあなたの道、あなたの真理、あなたの命となってくださいます。では一言短くお祈りをさせていただきます。恵み深き天の父なる神様、こうして多くの皆さんと共に主イエス・キリストの有名な言葉について共に考えることができました。感謝いたします。皆さんの中にすでに前から信仰を持っている方もいらっしゃるかと思いますが、まだという方もいらっしゃるはずです。どうぞまだキリストに出会っていない方々、お一人お一人を顧みてください。どうかあなたを信じる思いがより強くなりますようにお願いいたします。主イエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。アーメン。